ことでお話をさせていただこうと思っています。苦難っていうのはあまり聞きたくない言葉の一つだと思いますけれども、苦難とキリスト教信仰は深くつながっています。なぜならイエス・キリストがとても大きな苦難を経験されているからであります。それもすべての人のために命を懸けるという意味を持った苦難であります。そのことと関連して今日の事柄があるということを覚えたいと思います。33節の最初にこれらのことというふうに言われている、これらが指していることは、まあ、しばらくお話ししている通り最後の晩餐においてイエス様が語られたこと、ヨハネによる福音書で、まあ、示されていることを指して言われています。とても長い部分でに当たりますけれども、そのこれらのこと、すべてのことを指していると思います。そして聞いている人たち、まあ主に弟子たちでありますけれども、彼らがイエスによって平和を得るためだということが教えられています。イエスはイエスの話を聞いている人たちを、イエスご自身をお使わしになった父なる神と結びつけます。共に聖霊が真実を示して助け導くものだということが同時に語られてきています。三位一体という言葉がありますけれども、それらのことがこう思い起こされる聖書の箇所になってくるんじゃないかなと思います。父なる神と聞いている人たちとが結びつけられる中で、このあなた方には世で苦難があると言われるわけです。結びつけられたものに対してある意味予告されているように言われているように思われます。旧約聖書の時代、苦難というのは多くの場合神に対して罪を犯したために神の刑罰として受けていくもの、遭遇しているものだということが考えられていました。災害にあったり、病気にかかったり、戦いにおいては敗北したり、そして結果として多くのものを失います。牧師として働いていく中で、例えば阪神・淡路大震災で、中越地震で、東日本大震災で、ある人たちがその災難になったのは罪があったからだっていうことを言っていた覚えがあります。聞き捨てならんというふうに僕は思っていたんですけれども、本当に残念な言葉だなというふうに思いました。もっと被災地に、被災者に寄り添うような言葉をかけてほしいなっていうふうに思ったんですが、中には罪があるからといって まあ、その罪を問うて悔い改めなさいということを迫って洗礼を授けようとしていた人たちもいたことを覚えています。そうではないだろうと思うんですが、災難と罪との関係をそういうふうに結びつける人たちがいたことはやっぱり今も前も昔も同じなのかなというふうに思います。それだけ実は大きな災害というのは人々を不安に陥れるものではないかな、その解決の方法として方策としてというんですか、心を解決させるのに罪に的を当てるということがあったのではないかなと思います。しかしながら聖書が語ることはその罪にとどまらない、そればっかりではない。苦難に対する神の計画があるということもあります。確かに災害時にそうした行為があったかもしれないんですが、真実に神に出会う人たちもやっぱりいたと思います。そのことは大事なことです。聖書の中では大きな事柄としてエジプトで奴隷となっていたイスラエルの子孫が神のご計画により道からによりエジプトを脱出するということがありました。神はモーセを立て、そしてモーセの兄アロンと後に後継者となるヨシュアと共にイスラエルの人々を率いて、そしてエジプトを脱出していきます。そしてパレスチナに到達するわけです。この出来事はイスラエルの人々の大きなアイデンティティとなります。聖書の中にある古い信仰告白といわれるものがあります。開いてみていただきたいんですが、申命記の26章です。申命記の26章の5節以下です。旧約聖書、新共同訳聖書の、まあ、2000年のバージョンっていうんですかね、はい、それをお持ちの人は320ページになります。まあ、26章の冒頭のこの込み出しに信仰の告白というふうに記されておりますが、私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに帰留しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神、主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことをと印と奇跡とをもって、私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて、乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりましたというふうに 最初の信仰の告白というふうに言われているものです。とても大事なことで、ユダヤ人の方たちが自分たちのことを語るときに用いる聖書の箇所での一つであります。一アラム人というふうな言い方をしますが、これはアブラハムの第二の故郷がアラム、今のシリアでありますけれども、シリアを指しているものですね。で、そのシリアをアラムと呼んでいた。そこでその第二の故郷を指してアラム人で、少数を連れて、エジプトに下ったというのはアブラハムの孫ヤコブのことを指して言います。少しこう凝縮した感じがありますけれども、そうしたことを言い表しているところでありますね。どんな時に読まれるのかっていうと、初穂を捧げます、収穫をがあった時に、それを神殿に捧げる時にこれを歌ったの、述べたのではないかなと思われます。収穫を、収穫物を捧げるというのは収穫祭ということになると思います。収穫祭のことについては、この申命記の16章の9節以下に記されているんです。御旬祭というものをお祝いしなさい。御旬祭って何かっていうのは、それは杉越の祭りから50日目7週間経った時のことを指します。ペンテコステです。申命記はイスラエルを率いて出エジプトを果たしたモーセが弱い120歳というふうに言われていますけれども、イスラエルの人たちに対して残した言葉だというふうに言われています。数々の説教あるいは法が残されているということです。共に荒野をさまよって40年経ったというふうに言われますけれども、その時代を共に過ごした人たちと神様が成したもうけたことを振り返る、私たちはどんなものかということを振り返って位置づける、とても貴重な大事な言葉だったと思います。そうしたことの中に神がどのように、どのような私たちをどのように救われたのか、そのことをモーセは位置づけて語ったわけです。ここにも苦難があって、そして苦難から人々を解放した神の導き力があったということです。ペンテコステは弟子たちがイエス様の死と復活の後に聖霊に満たされて神の救いを語り始めた時です。教会の始まりです。そのようなことが行われていくわけですけれども、しかしイエスは弟子たちに、今日の箇所では世では苦難があると伝えます。苦難はあるんだって。苦難といえば、それは自分が問題で苦難に遭うということはあると思います。自分と周りの人たちの相違でまた起こってきたりすることもあると思います。 先ほど言った自然災害で苦難に遭遇するということもあると思います。しかしながら、救い主イエス・キリストを信じるがゆえに苦難に遭う、それはどのように考えたらいいのでしょうか。イエスはそのことをあらかじめ弟子たちに伝えたわけです。あなた方にはこの世で苦難がある。イエス・キリストは十字架で死んで3日目によみがえりになります。そのことを私は信じます。それはどこで言えることだろうか。家族で、あるいは親族会議の中で、全く見ず知らずの大勢の人たちがいる中で、私はこうです。そのようになりましたということを言えるだろうか。人それぞれだと思いますが、なかなか言える機会というのは難しいものがあると思います。妻の祖父が熊本バンドでクリスチャンになりました。熊本の田舎の出身であります。熊本バンドというと海老名男女をはじめ、同志社大学の創設者たちと、まあ、組み合って共にキリスト教をこう広めていくような人たちだったと思いますが、そういう人たちの仲間に入ってしばらくクリスチャン生活をしました。ところが教会のあるバザーで物を取ったというふうに見られてしまって、教会の交わりの中でショックを受けて、そして教会に行かなくなったというふうに聞いています。それ以来自分の家の屋根裏と言いましたか、そこに、まあ、聖書と御言葉を書いたものですかね、そういうものを持ち込んで一人で礼拝を始めたということです。賛美歌を一人で歌い、そしてお祈りをし、御言葉に学ぶ、そういうことをしていたそうです。家族は賛美歌を知っています。面白いことによく知っていますけれども、彼がクリスチャンだっていうことをその田舎でもし言い始めたら、彼は野草だということで、彼自身も家族も皆迫害に遭うと考えました。だから言い出しませんし、そのことは隠されていました。神様は数十年後にひょんなことで嫁、僕の妻の母、義理の母、昨年の10月に天に召されましたけれども、を教会に導き、クリスチャンにしてくださいました。不思議なことはあるものです。そこで祖父は自分自身の経験を語ったということでした。そこからまた時代は流れていくんですね。祖父からすれば孫、僕の連れ合い、妻でありますけれども、と結婚して進学校に行くということが起こります。その時にその妻の両親の実家に 進学校の寮がいっぱいだったので、まあ、僕我々が転がり込むような形だったんですけれども、そこで同居が始まりました。その場に祖父母も一緒に生活をしたんですね。そしたらある時、まあ、と90歳近くなってたと思いますけれども、言葉が十分に出ないので自分の代わりに述べてくれということを祖父が母に申して証が始まったと。自分は今まで黙っていたけれども、神様が用意してくださった計画、このように開かれてきたものがあるということをみんなに示したと。家族、祖父の子供は全部で6人だったと思います。その連れ合い、それから子供たち一族が集まった時に述べたと。それまでは何も言うことができなかった。家族は知っていたけれども分かち合うことがなかった。でも賛美歌はみんな好きだった。そういうことがその家族の中にあったんですけれども、その機会を、本当のことを分かち合うことの機会がなかなかなかった。でも神様が用意してくださった機会が与えられて、本当に広めることができたということですね。母の妹がクリスチャンになるということがその後起こったり、いろんなことが、出会いを生み合うことが起こっていきました。ペンテコステみたいなことですね。何が苦難だったのか、本当に難しいものがあると思いますけれども、しかし大きな苦難は出会った頃に起こっていたんですね。世では苦難がある。弟子たちにとっての苦難はイエス・キリストを公に救い主と告白し始めた時から始まりました。それが使徒言行録の話です。何が起こっていったのか、使徒パウロの言葉を見れば分かります。第二コリントの11章の23節以下、新約聖書の338ページ、読みますね。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことは3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。苦難の中にあるパウロの言葉です。パウロはこうした苦難の中で、体に障害を負うことになったようです。 そのことが12章の真ん中辺に書いてあります。神様の恵みは深くパウロを捉えているわけですけれども、この事柄7節、12章の7節にこんなことが書いてあります。あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛みつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。障害というのはどういうものだったのか、転換だったとかいうことも言われていますけれども、でもそのことを神様に彼は三度祈ったということです。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、まあ示されたということです。自らの経験をこのように赤裸々に表していますが、苦難の意味がここにあります。神様はいろんなことを用いられます。イエス様が予告された苦難のことを考えると、それらは苦難というとそれではダメだって思いを変えさせるような力なのかもしれません。そういう意味では出会ってきたイエス・キリストと引き離す力を持ったものかもしれません。パウロが言うようにサタンからの使い、イエス様ご自身もバプテスマをお受けになった後、荒野の40日間のあの断食のことを考えてみると苦難をお受けになっています。そしてサタンは一番苦しい時にやってきたということでした。イエス様も信仰から、父なる神を信じる信仰から引き離そうとするサタンの力を受けたということです。しかし御言葉でそれを退けられたわけです。パウロはこういうふうに言います。まあ、苦難という言葉は使われていませんが、試練という言葉ですが、あなた方を襲った試練で世の常でないものはない、そういうふうに本当に苦労するものであるけれども世のものだっていうことをパウロはコリントの人たちに伝えているわけですけれども、イエス様もあらかじめ弟子たちに、あなた方には世で苦難がある、神様に教えられ導かれてきたことで世の人たちと対立する、世の人たちの知らないことを私たちが知り、そのことにおいて抵抗を受ける、対峙しなければならないことがある、そういうことですね。弟子たちはイエス様の予告を受け止めて、イエス様は苦難があるけれども勇気を出しなさいと伝えているんです。勇気を出して私と共に歩みなさい、私はすでに世に勝っている、共にいてくださる、聖霊によって 共にいてくださる。その方がそうしたさまざまな苦難を苦難に合わせていくこの世と世に対して勝っているとおっしゃられるということです。苦難の先にあるのは死んで復活されたイエスと共にある神の国、そして永遠の命、誠の平和です。そういうことでいけば、私たちにとって苦難というのは神様のくださる恵みに向き合うようなものかもしれません。私たちの苦難はどのようなものでしょうか。少子高齢化問題の中のキリスト教会これこの話はもう本当に私たちだけの問題ではなくて、日本中あるいは先進諸国のすごく深い根深い問題だというふうに思います。あるお寺さんの住職が訴えてました。私はいくつのお寺を掛け持ちしてると思うって、これが現実ですって、もう僕が前の牧師だった頃に聞いた言葉ですので10年以上前の話です。住職のいないお寺さんがある、結構たくさんあるということですね。そしてそれを多くの人が知らないでいるっていうことがあるんだなと、その時感じたことでした。私たちはそのことを分かち合える場所を持っています。そしてこのことを考えて共に祈るということをしています。また神様はこうして向き合う私たち、私たちと共におられるということは何かあるということです。何かあるこんな面白いことはないと思います。本当に面白いこと、結構有意義なことだと僕は信じています。だからもう一度牧師になろうと決心しているわけです。神様が成したもうことがある、それが私たちの希望です。共に信じて前を向いて進んでいきましょう。お祈りいたします。神様、2000年前初代教会はとても辛い苦難の中にありました。弟子たちはその苦難の中で殉教していきました。キリスト教会は新たな指導者を得て、そしてその厳しい中で成長をしていきました。そのことはあなたがお導きになった真実なことです。神様、私たちもあなたのお導きの中にあるものだとそのように信じています。神様、どうぞお一人お一人の祈りと願いに耳を傾けてくださり、そしてあなたの恵みをもって豊かにお導きください。あなたは信じる者たちの祈りを聞かれる方、また 御旨を行ってあなたの恵みの場へと導いてくださる方です。どうぞあなたの成したまうことがこれからもこの場を通して多くの場を通して開かれていきますように、行われていきますように心からお願いいたします。感謝と祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。